皆さんこんばんは。
2012年10月のゴスペルアワーの時間です。皆さんお元気ですか？
前回のゴスペルアワーの後、長野県の陽子ちゃんからメールがありました。
長女が洗礼を受け、長女の友人も去年洗礼を受け、以前一緒にお邪魔した一番下の娘も今年洗礼を受けましたという嬉しいお知らせでした。
よかったですね。ずいぶん昔、仕事で一度だけ長野県須坂市の高校に行った時に、須坂聖書教会の牧師先生ご家族と一緒に食事をさせていただいたことがありました。その同じ教会に現在陽子ちゃん家族が出席しているなんて、本当に不思議な神様のお導きですね。それでは早速今日のジョークから紹介しましょう。
あら、今日はジョークからですか？久しぶりですね。
旧約聖書の中にアブラハムとその奥さんサラという夫婦が登場します。アブラハムは100歳、奥さんのサラさんは90歳になりました。年のせいか最近奥さんの耳が遠くなってきたのかなと思ったアブラハムは、よし、どれだけ妻の耳が遠くなったのか確認しようと思いました。少し離れた奥さんの後ろから声をかけました。おい、お前。
しかし返事がありません。
もう少し近づいてまた声をかけてみました。おい、お前。
しかしまたまた返事がありません。
だいぶ耳が遠くなったんだなぁと思ったアブラハムは、さらに近づいて大きな声で、おい、お前と声をかけました。すると奥さんのサラさんは振り向いて言いました。
何ですかお父さん、3回もはいと答えているじゃありませんか。
あれ、まあ耳が遠くなっていたのは奥さんではなくアブラハムの方だったんですね。教会の礼拝説教の場合は、ここで笑っておかないとあとは笑うところはないですよといつもなら言うところですが、今日は笑う神様というテーマでお話をしたいと思います。
笑う神様ですか？
聖書の神様はダジャレの好きなユーモアのある神様だと言ったら、皆さんはびっくりされるでしょうね。
聖書の中にダジャレがあるんですか？
布団が吹っ飛んだとか、電話に誰も電話とかの親父ギャグにも負けない神様のユーモアのあるダジャレが聖書の中にはあります。ただし日本語に翻訳されちゃった時点でそのダジャレはわからなくなってしまってますけどね。
あら、それは残念。隠れてしまっている神様のダジャレとはどんなダジャレ？
旧約聖書の創世記の中に3つの笑いが出てきます。1番目はアブラハムの笑い、2番目はサラの笑い、そして3番目は神様の笑いです。
え、神様が笑うなんてあまり聞いたことないけど。
アブラハムが99歳の時に神様がアブラハムに言われました。私はサラを祝福する、彼女はお前の息子を産むだろう。
これを聞いたアブラハムは地にひれ伏して神様を礼拝しました。しかしとても信じられないことなので心の中で笑っていました。
この私が父親になるだって、100歳の老いぼれが、それにサラだってもう90だ、赤ん坊なんかできるはずがない。
神様の言葉を信じることのできないアブラハムに神様は言われました。
いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ、あなたはその子をイサクと名付けなさい。それからしばらくしてアブラハムの家に3人の旅人が通りかかりました。当時は 旅人をもてなすのが習慣でした。食事に招待して接待をしました。奥さんのサラさんも天幕テントの中にいました。
すると3人の旅人の一人が言いました。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子ができている。
天幕の後ろで聞いていたサラは心の中で笑ってこう言いました。
私みたいなおばあさんが赤ん坊を産むだなんて、それにあの人だってもう年だし。
実は3人の旅人は神様の御使いでした。続けて神様は言われました。なぜサラは笑ったのか、なぜ私みたいなおばあさんは赤ん坊なんか産めないなどとつぶやくのか。神にできないことは何もない。来年の今頃また来る時にはサラには男の子ができている。
心の中で笑ったことが神様に指摘されたサラは慌てて否定しました。笑ったなんてとんでもございません。
アブラハムもサラも神様の言葉が信じられなくて、二人とも笑ってしまいました。アブラハムもサラも二人とも不信仰の笑いでした。
しかしこのあと物語は、神様がアブラハムとサラに本当の笑い喜びを与えてくださるという方向に展開していきます。
お話を続ける前に、ここで今日の一曲目の賛美をお届けしましょう。東京の娘からの推薦で、隣のあんちゃんというグループの CD から、いつも喜びという歌をお届けします。1982年生まれ、韓国ソウル出身のキム・ミンスさんと、1984年横浜出身の大野純さんの2人が2011年6月に出会い、音楽選挙のために隣のあんちゃんというグループを結成されました。
それでは隣のあんちゃんの歌で、いつも喜びをお届けします。
弱い時は強くなれる、寂しい時は楽しくなれる、疲れた時は休ませてくれる。好きになれる、イライラする時は優しくなれる、貧しい時は豊かになれる。いつも喜び、絶えず祈り、全てのことに感謝しよう。いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝しよう。泣きたい時は笑顔になれる、辛い時は幸せになれる、元気がない時は励ましてくれる、yeah. 怒った時は冷静になれる、間違えた時は教えてくれる、何もない時は何でもできる。心を熟して、思いを熟して、姿勢を熟し、愛し合おう。心を熟して、思いを熟して、姿勢を熟し、愛し合おう。 べてのことに感謝しよう。
さて、3つの笑いのうち、アブラハムの笑いもサラの笑いも神様の言葉を信じることができない不信仰の笑いでした。3番目の笑いは神様の笑いです。
神様が笑ったなんて聖書に書いてあるなんて今まで知りませんでしたね。
旧約聖書の創世記21章をリビングバイブルという聖書で読んでみましょう。さて、神様は約束通りのことをなさいました。さらに子供ができて年老いたアブラハムの息子を産んだのです。その時期も神様が言われた通りでした。アブラハムはその子をイサクと名付けました。その時アブラハムは100歳でした。
サラは大喜びです。神様のおかげで私もようやく笑えるようになったわ。私に赤ちゃんができたと知ったら皆さんが一緒に喜んでくれるでしょうよ。
他の翻訳の聖書ではサラは言った、神は私を笑われましたと翻訳されています。神は私を笑われましたという言葉は、神様は私のために笑いを作られた、私を笑わせてくださったという意味です。今まで心から笑うことのできなかったサラが今心から喜び笑うことができたのです。神は私を笑ったという言葉のもう一つの意味は、神様が私に対して微笑んでくださった、恵みを与えてくださったという意味です。
それで聖書のどこに神様のダジャレが隠されているんですか？
生まれた息子の名前はイサクという名前でした。英語読みだとアイザックという呼び方になります。旧約聖書のヘブル語ではイツハークと言い、彼は笑ったという意味なのです。神様は私を笑われました、聞く者は皆私に向かってで笑うでしょうといったサラの言葉の中に、イツハーク、イサク、彼は笑ったという言葉がダジャレのように紛れ込んでいるのです。アブラハムもサラも神様の言葉を信じることができないで、そんなことは起こりっこないと不信仰の笑いしか出ませんでしたが、しかし神様の言われた通り、さらに男の子が生まれました。アブラハムとサラの不信仰を責めるのではなく、ほらご覧、私の言った通りだろうと神様はにっこり笑っておられるのです。聖書の神様は私たちをも笑わせてくださる神様です。私たちのためにも笑いを作ってくださるお方です。
イエス・キリストが私たちの身代わりとなって十字架で死んで復活されたことによって、神様は私たちにも本当の喜び笑いを持つことができるようにしてくださいました。
罪人であったもの、罪の子であったのに、それを神の子にしてくださったのです。永遠に滅びるべき存在であったのに、永遠の命を与えてくださいました。過去の失敗をも恵みに変えてくださる、欠点をも生かして用いてくださる、そして天国に行った時ににっこり笑って、全部神様の言葉の通りだったろうと笑わせてくださる神様なのです。
それではここで今日の2曲目の賛美をお届けしましょう。聖歌232番、罪とがを許され。
かつて英国の生んだ大政治家グラッドストンの晩年に、ある人が彼に向かって、あなたは生涯を振り返ってみて何が一番楽しく嬉しかったですかと質問すると、彼はそうですね、大学を一番で卒業した時も、田舎で立候補し若干の身で先輩を破り代議士に当選した時も、また総理大臣になって内閣を組織した時も、 大変嬉しく思いました。しかし何と言っても最上の喜びを味わったのは、若き日田舎の一教会でバプテスマを受け神の子とされた時でした、と答えたということです。
罪とがを許され神の子となりたる、我が玉の喜び比べうるものなし。それではお聞きください。
今日は神様の笑いというお話をさせていただきました。神は私を笑われた、神様は私に笑いをお与えになったと聖書にあります。
私たちの環境状況がどんなに厳しくても、神様の約束は必ず成就し、永遠に変わらない愛なる神様が私たちに常に恵みを持って微笑んでいてくださるなら、私たちも微笑みを持って歩むことができます。
人を見るとイライラムカムカしたりすることもあるでしょう。状況を見れば不安になったり恐れたりするでしょう。自分自身を見れば落ち込んだり傲慢になったりするでしょう。しかし私の身代わりに十字架で死んでくださったイエス様を見れば、心に愛と喜びと平安、感謝、賛美があふれてきます。
小説の少女パレアナの中で、聖書の中には喜びなさいということが800回も教えられていると書かれています。毎日のいろいろなことの中から喜びを探してごらん。きっとどんなことにも良かったと思えることがあるはずだよ。とお父さんに言われたパレアナは、そこから良かった探しを始めます。
ある時彼女は長い間病気で寝たきりになり、人の顔を見るたびに愚痴や泣き言を言うスノーおばさんのお世話をすることになりました。牛肉のスープを持っていくと、羊のスープを食べたかったと言い、羊のスープを持っていくと、チキンのスープが食べたかった というのです。パレアナは考えて、次に行くときはスープを3つとも持っていくことにしました。
スノーおばさんの家に来たパレアナは、おばさんが今一番食べたいものは何？と尋ねます。スノーおばさんは今までそこにないものを食べたいと言っていたので、何を持ってきたか聞く前に何を食べたいかを尋ねられて答えに困ってしまいました。
しかしパレアナが牛肉も羊もチキンも3つとも持ってきたことを知ると、自分のためにそこまでしてくれるパレアナのことが嬉しくてたまらなくなります。そこでパレアナはスノーおばさんに良かった探しをするように勧めるのです。
寝たきりの自分に良かったと思えることなんかありはしないというスノーおばさんに対し、パレアナは、おばさんには娘のミリーさんがいるわ。彼女がいるから世話をしてくれるし、寂しくもないでしょう。それが良かったと感じるでしょう、というのです。
神様は私たちに喜んでほしいのです。何をでしょうか。たくさんの恵みをいただいたこと、この神様と出会えたこと、もっともっと喜ぶことがあるはずです。それを忘れて、いつも難しい顔をしていないでしょうか。
それでは今日3曲目の賛美をお届けしましょう。水野源蔵さんの歌で、ありがとうという歌をお届けします。それではお聴きください。
ありがとう、ものが言えない私は、ありがとうの代わりに微笑む。朝から何回も何回も微笑む。苦しい時も心から
10月21日日曜日は、湯沢聖書バプテスト教会で毎年恒例のバザーがあります。午前中の礼拝が終わってから午後からバザーがあります。湯沢市大町の文具の富谷さんの向かいが教会です。ぜひ覗いてみてください。
それから10月27日の土曜日は、お隣の十文字の教会でも午後1時から3時半まで教会感謝祭でフリーマーケットやコンサートもあるそうです。お近くの方はお気軽に寄ってみてください。
教会では毎週日曜日、礼拝の中でゴスペル、聖書のメッセージが語られています。教会に一度も行かれたことがない方は、ぜひ一度お近くの教会を訪ねてみてください。 大抵の教会は日曜日の朝10時半から礼拝が捧げられています。普段着のままでお気軽においでください。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。
この番組は毎月第2金曜日夜8時半からと翌週月曜日夜7時半からお送りしています。教会や聖書についての質問がありましたら fm@lovej3.com までメールでお問い合わせください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
それでは
この次は
11月にまた
お耳にかかりましょう。